それでは今朝は、今悲しみを作り変える慰めと題して、原主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所は、マタイの福音書5章4節です。新約聖書、マタイの福音書5章4節です。2回お読みいたします。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。
皆さんおはようございます。先週の7日頃、この近畿地方も、梅雨入りしたそうです。教会の駐車場を彩ってくれていたバラも、交代してですね、次はアジサイが、咲き出します。ここでも、語ってくださっていますけれども、アジサイの花言葉は皆さんご存知でしょうか。ロマンチックですね。アジサイの花言葉、それはですね、辛抱強い愛情というそうです。辛抱強い愛情、鎖国時代の長崎に来日したドイツ人のお医者さん、シーボルトという方がいます。彼が国外追放となった後、アジサイを祖国に持ち帰りました。そしてそこでオタクサと命名したそうです。オタクサ、このオタクサというのは、この国外追放、再渡米、再渡航禁止処分を受けたですね、このシーボルトが日本で愛した女性、楠本滝さん、通称おたきさんを持ってつけたものと言われているそうです。おたきさん、だからおたくさん。ここから辛抱強い愛情という、そういう花言葉が生まれたという一節があります。今朝はこの礼拝に集う私たちも、その私たち一人一人を神様が慈しんでくださり、また時には辛抱強く愛してくださり、そしてその眼差しは恵みに満ちています。イエス様は山に登り、そしてお座りになると人々を祝福しておっしゃいました。悲しむ者は幸いです、その人は慰められるから。深い悲しみの中にある人、その人の傍らにいるときに、私は言葉を失ってただ立ちすくんでしまう、そういうことがあります。しかし目の前には悲しみの中にうずくまっている人がいるのです。そこで例えばそういう人に、悲しんでいるあなたは本当に幸せな人ですね、とそう言ったとしたらどうなるでしょうか。もちろんそんな非常識なことは考えることすらできません。それだけに、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから、とこれは何という言葉だろうかと思います。人には語れない言葉です。口にすることの許されない言葉であります。時々何か機会があるごとに教会にお見えになる方々からこう耳にすることですが、教会の人たちはいつもニコニコして明るいですね、そういうふうに言ってくださることがあります。そしてそういう言葉は私たちにとってみればとてもありがたい言葉であると思います。教会の人たちはニコニコしていいですね。そこで、そうですか、そんなに明るく見えますか、いや実は私だってね、とわざわざそんなことを言うまでもありません。先ほどの聖書の言葉にもありますように、悲しむ者は幸いです、と信仰者の生活には深い悲しみがあるのは当たり前であると言われています。悲しみなどとは全く縁がないという方はこの中にはおられないのだと思います。 誰だって悲しみの一つや二つ抱えて生きている。ではここで語られる悲しむ者とは何を悲しむ人たちのことでしょうか。どういった悲しみが慰められるにふさわしいのか。身近な人の死を悲しむ、そういう悲しみでしょうか。病気もまた悲しみを生み出します。複雑な人間関係の中で窮屈になること、また一生懸命に努力しても報われなかった結果、そういった多くの悲しみがあります。そのような悲しみに囲まれて生きています。三節では心の貧しいものよと語られています。心の貧しいものよ。私たちは人と共に生きようとするときに、思わぬところで自分自身の愛の貧しさに気づかされて、そして悲しむこともあるのだと思います。さらに新聞一枚広げば現れてくる世の中の悲しい出来事、そういったことに心を痛めるということもあるのではないかと思います。ところが改めて考えてみますと、これは当然のことですが、私たちは悲しみを選ぶことはできません。これは高級な悲しみだから悲しんでよいかと思ったり、これはあまり聖書的でないからこっそり悲しんでいようと、そういったものではないと思います。選んでいる余裕などない、そういう仕方で強引に引きずり込まれるからこそ私たちは辛いのです。しかしクリスチャンの生活とは喜びの生活であるに違いありません。それなら私たちが神様に期待する喜びというのは、そういった私たちの日常の悲しみの中の喜びということになります。悲しみの中で知ることのできる喜び、それは実は慰めであると思います。慰めというとなんだか気休めのように聞こえるでしょうか。しかし慰められることができれば、悲しみの中にも喜びがあるはずです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから、イエス様は悲しんでいる私たちの現実のただ中に幸いを作り出してくださると言います。私たちの日常のごまかすことのできない悲しみの中にこそ慰めをもたらしてくださるお方です。ヨハネの福音書の11章にイエス様がラザロを墓から呼び起こされた、そういう物語が書かれています。ラザロがすでに息を引き取ってから数日も経ってからのち、イエス様は村に来られました。ラザロの姉妹マルタはイエス様を迎えてこう言いました。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。そしてその姉妹のマリアも、またイエス様を迎えて同じように言いました。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。なぜあの恐ろしい瞬間に、あなたが一緒にいて私の兄弟の死を退けてくださらなかったのですか。彼女たちはそう言うのです。そしてこの姉妹たちの言葉は、私たちにとって理解することができないような言葉では決してないのだと思います。神様、なぜ私たちがあのような悲しい苦しんでいる時にあなたが神らしく振る舞い神の御業を行ってくださらなかったのですか。私たちは祈ったんですよ。神様、ひどいじゃないですか。マルタもマリアもまた泣きました。愛する兄弟を失ったという、そういう深い悲しみから来る涙であったと思います。しかし一方では主イエスも訴え、つまり自分の意にそぐわぬ神を訴えた、そういった人間の愚かな涙でもあったのだと思います。 自分の意にそぐわない、神として働いてくれないような神様、そういう神様を訴える、そういう人間の愚かさです。しかしイエス様はこの二人の涙を軽んじてはおられない。イエス様は涙を流されたとあります。イエス様ご自身が涙を流してこの姉妹の涙を受け止めてくださったのだと思います。たとえ私たちが愚かな姿を持ってでしか流せないような時に流す涙でさえ憐れみを持って私たちを受け止めてくださる、その愛に安心して訴えることができる神というお方を私は知っている。たとえどんなに一人ぼっちで流す涙でもこの神の御前で流すときにそれ虚しくはないのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません、そうイエス様はおっしゃってくださいました。すなわち私が生きているときもまた死に向かうときも私が私のものではなくて真実なる救い主イエス・キリストのものであるということ、これこそいかなる苦しみの中にあっても与えられている唯一の慰めであります。私たちがいかなる状況の中にあるときも変わらずに私たちが抱くことができる慰め、それは私たちが神のものとされているということです。以前勤めていた会社で大変お世話になった上司がいます。その方が数年前仕事中に突然病に倒れました。本当に驚きました。脳梗塞によって全身に麻痺が残って、そして体中の自由が効かなくなってしまった。そのことをかつての会社のその後輩が知らせてくれたので、すぐにその彼と病院に向かうことにしました。病室にたどり着いた私たちの姿を見るなり、その方はわーんと声を上げて泣き出してしまいました。以前とは本当にまるで違った姿、その姿を見て私はこれほどまでに辛い再会というものが世の中にあるのかと胸が締め付けられる思いがしました。しかしこの話には続きがありまして、それから月に一度ほどですね、お尋ねしていたのですが、ある日私が病室に入るなり、その方は自分がかぶっていた毛布をひょいとめくってじっと私の顔を見つめているんです。最初私は何をしたのか分かりませんでしたが、自由が効かなかった体のその左半分が少し動かせるようになっていました。そのせいでいろいろと体につけていたものが全て必要なくなってしまった。おまけに原君の神様がしてくださったと、そうやって言い始めたんです。そしてあれが嬉しかった、これが嬉しかったと、そうやってこの一月であった嬉しかった出来事を丁寧に一本一本指折り数えながら教えてくださっていたと思っていたら、突然またわーんと声を上げて泣き出した。以前流した涙とは全く違った涙になっていました。私はその姿を見て、これほどに嬉しい再会というものがこの世の中にあるのかと、少しだけ動かせるようになったその左手をさすりながら一緒に喜びました。忘れがたい出来事です。病を得たことを喜ぶことは決してありません。悲しみは悲しみでしかないのです。悲しみ自体に価値を見出すことはできません。しかしイエス様は悲しんでいる私たちの現実のそのただ中に幸いを作り出してくださる方です。私たちの日常の悲しみにこそ、その中にこそ慰めをもたらしてくださるお方です。 神様のその慰めに生きるとき、私たちの悲しみは変わります。それもう一つ別の悲しみについて言えることですが、それは人のために悲しむことができるようになることです。人のために涙を流すことができるようになることです。悲しんでいる私たちが悲しんでいる他の人と共に生きるようになるということです。星野富弘さんの今年のカレンダーにこういう詩がありました。苦しみを食べ、悲しみもいっぱい食べ、大きな人になるのですよ。苦しみを食べ、悲しみもいっぱい食べて、大きな人になるのですよ。最近一人の男性のもとを訪れました。私よりもずっと年上の方です。この教会で受洗された後、身体的な理由で礼拝に集うことが困難になってからもう長い方ですけれども、そのこともあって通い続けるうちに随分と親しくなりました。今は慶応法部のようなところで暮らしておられます。その方が自分の部屋の壁にあるこの星野さんのカレンダーを指さして、先に天に送った奥さんの話をしてくださいました。私がいい加減なことをしているときに、妻は苦しみを食べ、悲しみを食べて、大きくなったものを息子たちに与えて立派に育ててくれた。非常にありがたく思っています。今度は私がここで暮らす方々にできる限り親切にして、最後にニコッと笑って死にたい、そう話しておられました。年を重ねて知りうるその悲しみの中で、悲しみに生きる他の人のことを思うのです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。聖書に出てくるパウロという人はこの慰めという言葉がすごく好きでした。第二コリントの一章にはこの慰めという言葉がたくさん出てきます。この第二コリントの一章の四節から五節の言葉はこうです。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。この言葉から気がつくのは、パウロが知っている神様の慰めとは決して弱々しいものではないということです。とても強いということです。この慰めという言葉はもともと呼び出すとか、また悲しんで願う、哀願という意味を持った言葉です。悲しんで願って、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。そう、あの苦しみの時にも私たちの罪を悲しみつつ、私たちの罪が許されることを願いつつ、父なる神様に祈ってくださった、そのようなイエス様の慰めを私たちは忘れることができないのです。悲しんでいる人は幸いです。人のために悲しむことができる人は幸いです。その人は慰められるからです。イエス様はそのように今ここに生きる私たちの悲しみを作り変えてしまわれるのです。お祈りします。天の父なる神様、私たちが悲しみの中で流す涙が、それがたとえ愚かな姿を持ってでしか流せないような時でさえ、あなたは憐れみを持って私たちを受け止めてくださいます。そのあなたの愛に安心して涙を流せる、この慰めを心から感謝いたします。私がもはや 私のものではなく、真実な神様、あなたのものであるということ、そしてこの神様の御前に生きる幸いをこの世界が見出すことができますように、今悲しみの中に生きる人々が知ることができますように、悲しみを全く違ったものに変えてくださる神様、あなたは今日も私たちを慰めるものとして使わせてくださることを感謝します。私たちの慰めとなってくださったイエス様、あなたのお名前によってお祈りします。アーメン。しばらくご一緒に皆さんも御言葉に落としてしばらく祈っていきましょう。皆さんの祈りに合わせてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは